こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。CBT 医師国家試験のためのレビューブック内科外科2022-2023は、国試対策問題編集委員会が編集した医学部の CBT と医師国家試験に向けた内科外科の要点集である。膨大な臨床医学を網羅的な教科書として再提示するのではなく、合格に必要な知識を単文図表協調表示によって再編し、限られた学習時間で確認しやすくすることを主目的とする。対象範囲には消化管、胆細、循環器、内腺部代謝、腎泌尿器、免疫抗原病、血液感染症、呼吸器、神経などが含まれる。2022-2023年版は第115回までの医師国家試験の出題内容と平成30年版出題基準を反映し、CBT 関連事項や過去問で問われた事項を識別できるようにした。知識を初めて深く理解するための主教材というより、講義臨床実習問題演習で得た内容を試験形式に即して整理し反復確認するための実用的な参照書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、内科外科の膨大な範囲を合格水準の重要事項へ圧縮する編集方針、本書の中心的な価値は、内科外科にまたがる情報を CBT および医師国家試験で求められる合格水準を意識して圧縮している点にある。臨床医学では各疾患について病態整理、鑑別検査、治療予後、ガイドラインの細部まで学ぶ必要がある。しかし、試験対策の段階で同じ密度の情報を全て保持しようとすると、重要度の差が見えにくくなる。本書は疾患病態ごとの概要、症候検査、診断、治療に関わる重要事項を短く整理し、何を優先して損棄すべきかを明確にする。したがって、情報量を単に減らす本ではなく、試験で問われやすい判断材料の骨格を作る本と位置づけられる。消化器、循環器、呼吸器など主要領域を一冊で横断できる構成は、科目別に断片化しがちな知識の見直しにも役立つ。一方で、圧縮された記述は理解の代替ではない。病態の因果関係や診療上の例外を十分に学ぶには、講義資料、標準的教科書、臨床実習、問題解説を併用する必要がある。本書はそれらから得た知識を試験で再現できる形に整えるための核となる。次に、CBT 事項国試出題歴を可視化し、学習の優先順位を具体化する表示設計。本書、掲載事項を均一に読むのではなく、出題との関係に応じて重点を置けるよう設計されている。 CBT で扱われたキーワードは波線で強調され、 CBT や国試の出題項目頻度はアイコンで示される。また、過去の医師国家試験で出題された内容には下線と国試番号が付されている。こうした表示は学習者が重要事項を視覚的に選別するための道具である。例えば、初学段階では主要疾患の全体像を追い、 CBT 前には CBT に関係する表示を中心に確認し、国試の直前期には過去に問われた論点を優先して復習するといった使い分けが可能になる。出題歴の表示は過去問を暗記すべきだという意味ではない。むしろ、試験がどの病態、検査、治療判断を繰り返し重要視してきたかを把握し、周辺知識との濃淡をつけるために有効である。ただし、出題番号や強調表示だけに依存すると、新しい切り口の問題や臨床推論型の設問に対応しにくい。表示を入り口にして問題演習へ進み、誤答した周辺事項を書き加えることで、優先順位付けと理解の両方を成立させる使い方が望ましい。さらに、疾患別単文と図表によって、症候から検査治療へ至る知識を再想起するレビューブック形式の利点は、長い解説を読む負担を抑えながら、疾患ごとの重要な関連を素早く呼び戻せることにある。本書では、内科外科の各領域について、疾患の特徴、症状、検査、診断、治療などに関わる事項が簡潔に配置される。この構造は、単語を孤立して覚えるよりも、どのような症候から何を疑い、検査試験をどう解釈し、どの対応につなげるかという連鎖を確認するのに向く。図表やイラストは、解剖学的関係、検査値の比較、疾患間の相違といった文章だけでは、混同しやすい点の整理を補助する。特に多領域を横断する試験では、似た症候を示す疾患の違い、緊急対応を要する所見、代表的な検査の位置づけを短時間で識別する能力が重要になる。本書の単文化はその再想起の速度を高めるための形式だと言える。ただし、単文はなぜそうなるかを省略しやすい。読んで理解した気になるのを避けるには、各項目を見た後に原因、基準、鑑別、次の対応を自分で説明できるか確かめることが必要である。赤字や強調箇所を隠して答える、関連する問題を解くなど、受動的な閲覧を能動的な検索練習へ変えることで有用性が増す。そして、低学年から臨床実習、国試直前まで使い分けられる携帯型の参照書。本書は特定の試験直前だけに使う暗記帳ではなく、学年や学習局面に応じて役割を変えられるよう想定されている。 低学年ではこれから学ぶ内科外科の全体地図として利用できる。講義で疾患を学んだ際に該当ページを参照すれば、その疾患が CBT やくくしでどの程度重視されるかを早期に意識できる CBT 前には、出題項目の表示を手がかりに基礎医学と臨床医学の接点となる品質事項を短期間で点検できる。臨床実習中には担当患者で遭遇した疾患や検査を調べ、実際の症例と試験知識を結びつける余白のあるノートとしても使える。くくし対策では、問題演習で生じた弱点や紛らわしい鑑別点を書き込み、自分専用の復習資料に育てることができる。コンパクトな版型で通学中、授業や実習の合間、試験会場へ向かう前などに確認しやすい点も。この反復利用を支える。とはいえ、常に携帯して読むこと自体が目的ではない。確認する範囲をその日の学習課題や誤答テーマに限定し、問題集、講義、実習で得た情報を追記することで、短時間の閲覧が記憶の更新につながる。最後に、第115回までの国試内容と出題基準を反映した版であることの意義と限界、2022-2023年版は、第115回までの医師国家試験の出題内容を反映し、平成30年版医師国家試験出題基準も踏まえて編集されている。試験対策書において版の新しさが重要なのは疾患概念そのものが変わるからだけではない。試験が重視する到達目標、品質領域の扱い、検査や治療に関する標準的な表現を、学習者が現在の出題枠組みに合わせて把握する必要があるためである。本書は過去問で扱われた内容を明示することで、改定された知識と長期にわたり重要な基礎事項を同じ参照面に置いている。この点は古いノートや複数資料を使う際の照合基準としても有用である。他方、本書は2022-2023年版であり、購入使用時点によっては最新のガイドライン、薬剤承認、感染症対応、出題基準の変更を完全には反映しない可能性がある。医療知識は更新されるため、国家試験の受験年度に対応した公式情報、最新の問題演習教材、大学での指導内容を確認する姿勢が不可欠となる。つまり本書の信頼性は、固定的な最終回答集としてではなく、当該版が整理した試験重要事項の地図として評価すべきである。改訂状況を意識して使うことが、簡潔な要点集を安全かつ効果的に活用する条件となる。結論として本書は、内科外科を学ぶ医学生、とりわけ CBT を控える学生、臨床実習で知識を整理したい学生、医師国家試験に向けて主要領域を反復したい受験者に適している。初学者が本書だけで病態整理や臨床推論を完成させる用途には限界があるが、講義、標準教科書、臨床経験、問題演習で得た知識を短時間で回収する用途では実践性が高い。 CBT 関連キーワードの強調、出題項目、頻度のアイコン、過去の国試出題内容に対する気仙と番号という複数の目印により、学習者は重要度を見失わずに復習範囲を選べる。これは単なる疾患一覧型の要点集との差異である。また内科外科の主要領域を一冊に収め、書き込みながら低学年から国試直前まで参照できる点も特徴的である。最も有効な使い方は、読むだけで終えず問題で誤った項目を戻って確認し、理由や鑑別点を補起する循環を作ることだろう。版の対象年度には留意し、受験年度の最新情報で保管する必要はある。それでも試験範囲の広さに対して知識の優先順位を与え、日々の学習を一つの参照体系へ統合できる点で、本書は医学生向け試験対策書の中でも明確な位置を占める。ご支援いただける場合は、国試対策問題編集委員会ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。